ダイアリーでマイドリームオブクラシックの番組パーソナリティを務めさせていただくことになりました、吉岡瑞希です。自己紹介をさせていただきますと、私は音楽科のある高校から今年音楽大学に入学し、ピアノを専攻している学生です。趣味は映画、舞台鑑賞、スキー、読書、カフェ巡りなどです。この番組では私の好きなクラシック音楽や海外留学の体験などをもとに、幅広い内容で音楽をお届けできたらと思います。どうぞよろしくお願いします。それでは早速本日の1曲目をお届けしたいと思います。今回はもうすぐクリスマスなので、くるみ割り人形についてご紹介します。くるみ割り人形はホフマンの原作くるみ割り人形とネズミの王様をチャイコフスキーがバレエ音楽として作曲し、今も世界中の人々に愛されている作品です。クリスマスイブに少女クララはくるみ割り人形をプレゼントされましたが、うっかり壊してしまいます。その夜、壊れたはずの人形は起き上がり、襲ってきたネズミたちやその王様と戦うことになります。人形とネズミの戦いの中、人形はピンチを迎えてしまいます。その時、クララが人形を助けてあげると、人形は王子様の姿に。王子様はクララをお菓子の国の魔法の宮殿に招待してあげるというストーリーです。場面に合わせてチョコレートや花のワルツ、コンピューターの聖の踊りなど、いろいろな題名の曲が演奏されます。童話の世界にふさわしく、可愛らしい曲がたくさんあります。この曲を私が好きな理由は、3歳から10歳くらいまでクラシックバレエを習っていたのですが、年に一度大きな発表会があり、そこで大きなお姉さんたちが綺麗な衣装を着て踊っておられる姿に憧れていました。特にコンペイトーの女王の衣装はピンクでとても可愛くて、いつか着てみたいなという憧れがあったことを今でも覚えています。ピアノが忙しくなりバレエはやめてしまったのですが、今年大学に入学したところ、クラシックバレエの授業があり、また今年から踊れるようになったので、毎週楽しみに通っています。それでは、くるみ割り人形より、コンペイトーの聖の踊りをお聴きください。マイ留学ノートのコーナーです。このコーナーでは私の留学の体験談などを少しずつお話しさせていただきたいと思います。先ほどご紹介させていただきましたチャイコフスキーはロシアの作曲家なのですが、私は今年の夏にロシア国立モスクワ音楽院マスタースクールに昨年のコンクールで助成をいただけることになり、勉強に行かせていただきました。ロシア国立モスクワ音楽院について少しご説明させていただきますね。 正式名称はチャイコフスキー記念国立モスクワ音楽院で1866年に創立されました。世界最高峰の音楽機関でパリ音楽院、ジュリアード音楽院と並ぶ世界三大音楽院の一つです。過去には作曲家のチャイコフスキーや名演奏家としても知られるネイガウス・オイストラフが教鞭を取り、またラフマニノフ、スクリャービン、リヒテル、プレトニョフといった偉大な音楽家を多く輩出しています。他にもウラディミール・アシュケナージやスタニスラフ・ブーニンをはじめ、近年世界中で活躍しているロシア人音楽家たちはその多くがモスクワ音楽院出身です。私は昔ご指導いただいていた先生がモスクワ音楽院に留学されていて、小さい頃からいつか行ってみたいと思っていたので、実際にモスクワ音楽院を目にした時は本当に感激しました。入ったところにまずチャイコフスキーが椅子に腰掛けている銅像があります。校舎はとても広く、練習室もたくさんありました。練習室は天井が高く大きな窓があり、シャンデリアや肖像画がある開放的でおしゃれな部屋でした。個人練習室は音楽院のメインの校舎から少し離れたところにあり、広い教室のような部屋にピアノが1台置いてあるというような部屋でした。練習していると、いろんな部屋から素敵な音楽が聞こえてきます。周りにはたくさんのカフェやブティックがあり、有名な聖ワシリー大聖堂のある赤の広場やクレムリンには歩いて行ける場所にあります。学生はもちろんロシアの方が多いのですが、最近はアジアの学生もたくさん留学しているみたいです。私はエレーナ・リヒテル先生に教えていただいたのですが、レッスンのことについてはまた次回お話ししますね。それではここでクリミアリ人形よりロシアの踊りをお聞きください。お気に入りのピアノ曲をご紹介するコーナーです。このコーナーでは私のお気に入りのピアノ曲とその作曲家についてご紹介し、演奏を聴いていただけたらと思います。今日はラフマニノフのピアノソナタ第2番です。作曲者のラフマニノフは1873年にロシアのノブゴロド地方で生まれました。彼は母の手ほどきを受けピアノを始めます。4歳の時、家庭教師が彼の音楽の才能に気がついたそうです。9歳の時、一家は破産、両親は離婚し、父は家族のもとを去っていったそうです。彼は音楽の才能を認められ、奨学金を得てペテルブルク音楽院に入学します。その後彼はモスクワ音楽院と転校し、支持しているスベーレフ宅で寄宿を始めます。音楽院を卒業後、女学校で非常勤音楽教師となり、その2年後に交響曲を披露し、失敗に終わります。すると彼は極度の神経衰弱に陥ってしまいます。いとこのナターシャと精神科医の懸命な助けにより、ラフマニノフは回復します。指揮者デビューや海外デビューを果たした後、いとこのナターシャと結婚し、二人の娘に恵まれます。ピアノ協奏曲2番で評価を受けたことにより、音楽家として世間に認められていったラフマニノフは
ロシア革命の影響を受けてアメリカに亡命し、アメリカで演奏活動を始めます。1924年頃からヨーロッパとアメリカを行き来しながら演奏活動をしていたラフマニノフですが、ロシアに反動的な音楽という扱いを受けてしまい、祖国へ帰るのが困難になってしまいます。その時彼は年間に50から100回を超える演奏会を開催しており、一時期作曲ができなくなり苦しい時代もあったそうです。1941年ドイツ軍がロシアに侵攻したことを聞き、祖国の危機を感じたラフマニノフはアメリカで演奏会を行って得た収入をニューヨークのソビエト領事に送っていたそうです。こうして演奏活動を続けていたラフマニノフでしたが、1943年にがんの全身転移のため70歳でその生涯の幕を閉じました。今回お送りするピアノソナタ2番は1913年に作曲されました。ラフマニノフは1913年の1月から8月まで合唱交響曲鐘の構想と作曲のためにチャイコフスキーに習ってイタリアに滞在していました。しかしローマで娘が病に倒れたため名医を求めてドレスデンに立ち寄り、その地でピアノソナタ2番を着想しています。完成はロシア帝国に戻ってからで、同年の12月16日にモスクワでのリサイタルでラフマニノフ自身の演奏により初演を行いました。音楽院時代の同級生で音楽教師ピアニストのマトベイ・プレスマンに検定されたそうです。ラフマニノフは1917年のロシア革命で亡命するまで国内の演奏会でこの作品を演奏しましたが、今一つ評判が芳しくないことを悔やんでおり、渡米後の1931年にブージー&ホックス社により新版こと改訂版を発表しました。しかしこれも友人のウラジミール・ホロビッツに異議を唱えられます。ホロビッツは両者を折衷した独自の編曲ホロビッツ版を好んで演奏しました。現在では改訂後の1931年版を取り上げるピアニストが多いそうです。今日私が弾かせていただくのは改訂版になります。それでは吉岡瑞樹演奏によりますラフマニノフピアノソナタ第2番1楽章1931年改訂版をお聴きください。
初めてのパーソナリティでしたが、いかがでしたでしょうか。まだまだ拙い演奏ですが、これからさらに精進をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今後の演奏会の予定ですが、2020年3月15日にヤマハグランドピアノサロン名古屋で行われますミニコンサートシリーズボリューム28に出演させていただきます。曲目はショパンピアノ協奏曲第1番2台ピアノ版で演奏させていただきます。開演時間は1時半です。また4月11日には日暮里サニーホールコンサートサロンにて海外音楽大学マスタークラス修了記念演奏会に出演させていただきます。3月25日にはオーストリアのウィーン旧市庁舎で行われます演奏会に出演させていただけることになりました。私は去年助成をいただいてウィーン国立音楽大学に留学させていただいていたのですが、その時にお世話になったアレクサンダー・ロスラー先生にレッスンをしていただけることになり、今からすごく楽しみです。ウィーンでのことはまたの機会にお話しできれば嬉しいです。ここまでお聞きいただき本当にありがとうございました。最後にプレミアリ人形より花のワルツでお別れしたいと思います。それではまたお会いできる日を楽しみにしています。